文芸菊池せせらぎ徘徊6月例会忘れ石都忘れの先し朝服部静子立てつけの悪気にあらず梅雨湿り五条義明父の日や健やかなればと子らの言う藤本邦春幸運期田植え歌などすびしこと寺本和子風まぶし運動会へ両祖父母藤本敦子肥後教区推奨会6月例会宅急便ドローンに下がり届き夜井出水耕はかどらんドギャン集荷の断捨離は宮上美優大失敗枝豆植えて芽の出らん御手洗光代無一文いつの間にやら丸裸柏原常物無一文さあいらっしゃい特殊詐欺山熊紅茶図書だより読み聞かせにおすすめ絵本の世界妖怪園の海水浴白戸敦子作絵久方チャイルド今日は妖怪園の海水浴の日妖怪体操を済ませてみんなは海へ入りますところが海坊主が現れて子供たちの大好きな妖怪がたくさん登場するお話です。書蔵館四水七条今月の新着&おすすめ図書四水図書館ガーディアン薬丸学著獣になること坂口恭平著ゲスの極み林真理子著成功者 K 羽田圭介著老子の剣八丁堀鬼彦組激闘編鳥羽亮著幸せに生きる一人の法則江原博之著書かずにたまるクリアファイル家計簿一ノ瀬克美著猫の町のリリアのパン小出まりるい作父ちゃんと幽霊ばばちゃん藤沢友知作リターン洞窟壁画の魔法アーロン・ベッカー作四水図書館毎日お話し会時午前11時から期間8月26日土曜まで読書マラソン本を借りてスタンプを貯めよう対象小学生以下期間8月26日土曜までサマーコンサート朗読と音楽とサンドアートのコラボレーション時8月16日水曜午後6時30分より8時。8月は土曜日も日曜日も午後6時まで開館しています。休館のお知らせ図書館のシステム移行のため次の期間休館します。本の返却は借りた図書館の返却ポストをご利用ください。ご理解とご協力をよろしくお願いします。期間8月28日月曜より9月11日月曜。司書のつぶやき夏真っ盛りですね。蔵岳と入道雲が写真集のようにとても素敵ですよ。蛍四水図書館電話0968-38-6866休館日月曜日月末祝日シリーズ文教の偉人12伊牟田泉1817年より1892年江戸末期から明治の初め頃の菊池では歴代渋江塾が私塾教育の中心を担ってきましたが渋江万校とほぼ同時代に四水地域にも 数百人の塾生を抱える私塾がありました。伊牟田泉は菊池郡田島村、現在の酒々井町田島にある田島菅原神社の神職であり、この地に私塾を設けて地域の教育に尽くした人物です。伊牟田は神道家として名を馳せた人で、1839年天保10年23歳の時に細川藩主をはじめ九州の諸大名にまで招かれて神道の講演を行い、後に九州における尊王攘夷運動を牽引する役割を担うまでになりました。伊牟田は和学漢学に秀で、門弟の教育に非常に熱心だったため、評判を聞きつけて諸国から多くの者が学びに来ました。1848年嘉永元年には私塾清野屋伊牟田塾を開き、漢学筆道算術を教えていますが、残されたテキストの内容からその教育過程は初等から中等にわたっていたものと推定できます。伊牟田の評判は藩庁にまで聞こえ、1851年嘉永4年35歳の時に金100匹を授与されています。その翌年には塾舎を新築しているのですが、その用材は八代城主長岡佐渡から給付されており、このことからさらに名声が上がって門弟が急増し、500人を超える門弟たちが日夜勉学に励むという盛況ぶりでした。1855年安政2年3月には業績が評価され、藩主から毎年米5俵を給付されるまでに至りました。清野屋はその後、伊牟田が68歳になった1884年明治17年まで多くの門弟を育て続けます。1892年明治25年神道の研究と門弟の教育に人生を捧げた伊牟田は76歳でその生涯を終えました。問い合わせ先、生涯学習課、電話 25-7232。 人権童話教育シリーズ143、高齢者の未来は私たちの未来、菊池市地域人権教育指導員米村隆一郎。気がつけば母の年越え我を知る、シルバー川柳入選作品。世界に類を見ないスピードで進む日本の高齢社会、菊池市も本格的な高齢社会を迎えており、65歳以上の割合、高齢化率は全国平均より4ポイント以上も高い 31.3%、 平成29年3月31日現在となっています。3人に1人が高齢者という時代がすぐそこまで迫っているようです。加齢に伴う衰えは誰もが避けることはできませんが、高齢であっても現役で働いている人、地域社会の活動に積極的に参加している人がたくさんいます。しかしライフスタイルや価値観が多様化する中、核家族化が進み1人暮らしの高齢者の割合が増えているという課題も見えてきています。高齢者に関して人権上問題があると思われるのはどのようなことですかという設問に対する県民意識調査の結果は次の通りです。悪徳商法の被害が多い 70.2%、 病院や福祉施設で劣悪な処遇や虐待を受ける 36.2%、邪魔者扱いされ、つまはじきにされる 36.1%、 就職・職場で不利な扱いを受ける 25.4%、 家庭内での看護や介護で嫌がらせや虐待を受ける 24.8%、 意見や行動が尊重されない 24.5%、差別的な言動をされる 18.5%。 最近の傾向として、 高齢者を狙った悪徳商法や高齢者虐待の問題が毎日のように報道されています。また認知症の人に対する無理解ゆえの誤解や偏見が人間の尊厳を傷つける人権侵害にもつながっています。私たちの中に年寄りなんだから年寄りのくせにという意識はないでしょうか。人生の先輩として社会を支えてこられた高齢者に対する尊敬の念は持ち続けたいものです。そして高齢者がそれぞれの経験や能力を生かし生きがいを持って暮らすことのできる社会を築いていくことが私たちの務めでもあるように思います。高齢者の未来は私たちの未来でもあるのだから。問い合わせ先、人権啓発課、電話 25-7209。 ふるさと緑の便り、菊池グリーンツーリズム。子どもキャンプのすすめ。キャンプは子どもたちの自立心や協調性を育むチャンスです。ある調査によると、日の出や日の入りを見たことのない子どもが 43%、 昆虫を捕まえたことがない子どもが 35% など、子どもたちが自然に触れる機会が年々減っているようです。また自然体験活動をした子どもほど体力に自信があり、課題解決能力など生きる力があるという調査結果も出ています。自分でできたという達成感が子どもたちの自立への第一歩です。今年も夏休みには約30人の子どもたちが親元を離れ、里山で1週間過ごすキャンプ子ども村を開催します。子どもたちは焚き火や釣り、料理などさまざまな挑戦を通じて自主的に物事を判断し自信を持てるようになります。週末の選択肢にキャンプを加えてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。 はい、こちら菊池市消費生活センターです。47、架空請求。契約した覚えがないのに費用を請求するハガキやメールが届いたなど、いわゆる架空請求に関する相談が多く寄せられています。今月は架空請求トラブルについて実際にあった相談事例などを交え説明します。相談内容。1、公的機関のような名称を使う。全国紛争処理支援センターという団体から、以前あなたが消費契約した販売会社が未払い金や契約違反のことで裁判所に訴状を提出した。放置すると給料や財産を差し押さえられる。当方が仲裁するので連絡するようにと記載されたハガキが届いた。2、メールでサイト利用料を請求。知らない業者から携帯電話に、以前あなたが視聴した有料動画サイトの未納金がある。これが最終通告である。放置すれば法的手続きに移行すると書かれたショートメールが送られてきた。身に覚えのない請求は連絡しない。架空請求はがきやメールには、このまま放置すれば法的手続きを取るなどと書かれていますが、請求の根拠などは一切書かれていません。利用した覚えのない請求が来た場合は相手に連絡せず、お金を支払わず無視してください。架空請求のメールやハガキが届いた時点で相手が知っている情報は、ハガキであれば住所と氏名、メールの場合はメールアドレスと携帯の電話番号のみです。それ以上の個人情報を与えないことが大切です。未納金があるような話で誘導され、電子マネーやギフト券での支払い請求を受けないためにも、連絡先として書かれている電話番号には連絡しないようにしてください。決して関わらないようにしましょう。相談を受け付けています。消費生活センターでは専門の相談員が常駐しています。相談は無料です。 電話相談も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話 36-9450、 月曜より金曜午前10時より正午、午後1時より午後4時、福祉課。
これで A 版を終わります。 A 版 CD を取り出して引き続き B 版 CD をお聞きください。